悪魔祈祷書3。へへ、メロンソーデスタマ。その学生さんは何も知らずに、普通の聖書と思って売りに見えたに相違ござんせん。聖書なんてものは、信心でもしない限り、めったに読んでみる気がしないものですし。その本を持ち伝えた先祖代々の人も、それがそんな本だってことを言い伝えることもできずに、お蔵の奥にしまい込んでござったんでげしょ。そいつをあの学生さんがほじくり出して、なんだ、こんなものを売っちゃえ、場へでも行っちゃえてんで、足のところを聞いて持ち込んでいらしたものでしょ。聖書なんてものは今の学生さんにはおよそ苦手なもんですからね。中身をどこかの一行でも読んでたら持ってくる気遣いありませんや。今頃はすっかり悪魔になりきっちゃって、学校なんかよしちゃって、桃色ギャングか何かで豚箱にでもぶち込まれているでしょうよ。へへへ、その学生さんの名前とおところはちゃんと控えておりますから、そのうちにバツバツのお宅へお伺いしたら、きっとまだまだ面白い掘り出し物があるに違いないと思って、この二三日うずうずしているんですがね。へへへ。中身の読み出しは、みんな細かい唐草模様の花文字で、途中のチャプタの切り具合から中身出しなんか、すっかり本物の聖書の通りですし、創世記のぶっつけの四五行ぐらいは、やっぱり本物の聖書の文句通りですから、誰でも一杯食わされるのですが、その四五行目からのありがたい文句が、いきなり区切りも何もなしに、とても恐ろしい文句に変わってくるのです。つまり、悪魔の聖書と申しますか、偽道祈祷書と申しますか。そいつを作り出したシュレーカーっていう英国の坊さんが、自分の信仰する悪魔の道を世界中に宣伝する文句になっているんですね。昔風な英語ですから、ちょっと読みづろうがしたよ。ちょっと生意気に訳しかけてみたこともあるんですが、ざっとこんな風です。我、生徒となりて父の号を継ぎ、神学を学ぶうちに、聖書の内容に疑いを抱き、医薬科学の研究に転向してより、宇宙万有は物質の集団不動に過ぎず、人間の精神なるものもまた諸元素の化学作用に他ならざるを知り、したがって宗教もしくは信仰なるものが、その出発点よりして甚だしく卑怯なる智者の愚者に対する慢着、詐欺取材手段なるを認め、地上において最真実なるものはただ一つ、血も涙も良心も信仰もなき科学の精神を精神とする、いわゆる悪魔精神なることを信じて疑わざるに至れり、我が生まれいでし心は、親兄弟もしくはローマ法王が自分のために都合よく作り出せる、いわゆる神の心にはあらず、生前の神罰、死後の地獄、またあることなし、何をか恐れ、何をかはばからんや。歴代のローマ法王、その他の覇者は、皆この悪魔道の霊山実行者なり、万人の共謀する上流階級の特権なる者は、 皆、この悪魔道に関する特権にほかならず、人類の日常を祈るところの者は、皆、この外道精神の満足にほかならず、強者は、聖書をもって弱者を慢着し、科学の押し売るところの悪魔の力を欲しいままにして恥ざらんとす。全世界の人類よ、皆、虚偽の聖書を捨てて、この真実の外道祈祷書を抱け。我は悪魔道のキリストなり、弱き者、貧しき者、悲しむ者は皆我に従え。といったような熱烈な調子で人類全般にあらゆる悪事を進める文句が述べたらに書いてございます。足はそれを読んでいくうちに自分の首を絞められるような気持ちになってしまいましたよ。あちらには血も涙もない悪党が多い。生き肝取りだの、死人使い、奴隷売買、人殺し、請負なんてものは、西洋人でなくちゃできない仕事だと聞いておりましたが、まったくその通りだと思いましたな。その耶稣教の坊さんは、多分、精神異常者か何かだったのでしょう。そんなつもりで世界中を悪党だらけにするつもりで一生懸命に書いたらしく、この世界が悪ばっかりで固まっている世界だ。神様なんてものはただ悪魔の手伝いに出てきたぐらいのもんだっていうことをできるだけ念入りに説明しているんです。神は弱者のためにのみ存在し、弱者は強者のためにのみ汗水を流し、強者はまた悪魔のためにのみ生存せるものなり。世界の最初には物質あり、物質以外には何ものもなし。物質は欲望とともにあり、欲望はまた悪魔とともにあり。欲望物質は悪魔の生まれ変わりなり。故に、物質と欲望に最忠実なる者は、強者となり悪魔となりて栄え、物質と欲望と最も軽蔑する者は弱者となり神となりて滅ぶ。故に、神と良心を無視し、黄金と肉欲を崇拝する者は、地上の強者なり、支配者なり。強者、支配者は地上の錬金術師なり。彼らの手を振るる者は、ことごとく黄金となり、黄金となす、与わざる者は、ことごとく灰となる。黄金を作る者は、地上の悪魔なり。彼らの振るる威勢は、ことごとく肉欲の奴隷と化し、肉欲の奴隷と化し、与わざる異性は、ことごとく血泥となる。というような塩梅です。ですから、この悪魔の聖書では、旧約のところが人類学の発達史みたいになっておりましてね。アダムとイブが、神様を信心しすぎて肉欲を軽蔑している間は子供が生まれなかった。それから蛇によって表された執念深い肉欲に2人が囚われて信仰をなくしちゃって、エデンの花園を追われてからお互いの裸が恥ずかしくなったおかげで子供がどんどん生まれ始めて、この地上に繁殖し始めたんだから、とどのつまり、この地上で栄えるものは、エホバの神の御心じゃない。悪魔の心でなくちゃならん。 といったような理屈で、人類の罪悪史見たようなことが、それからじゃんじゃん書き立ててあるのです。エジプトの王様は代々自分の妻を一晩ごとに取り替えて、飽きた女を火あぶりにして太陽神に捧げたり、または生きたままナイル川の水神様のワニに食わせたりするのを無情の映画として楽しんでいた。ペルシャ王ダリオスの戦争の目的は、領土でもなければ名誉でもない。捕虜にしてきた敵国の女に対する淫虐と、敵国の男性に対する虐殺の楽しみ以外の何物でもなかった。彼は戦争に勝つごとに、宮殿の壁や廊下を数万の敵兵の新しい虐殺死体で飾り、その中で敵国の妃や王女をはじめ、数千の女性の悲鳴を聞いて楽しんだ。そこにダリオスは世界最高の悪魔的文明を感じたのであった。アレキサンドル大王はアラビア人を滅ぼすために、黒死病患者の死体を担いだ妊婦を連れて行って、メッカの町の辻々でその妊婦を一人ずつ切り倒させた。これはその極端な悪魔的な精神において、近代の戦争のやり口をリードしているのみならず、はるかにそんなものを超越した偉いところがあった。さすがは大王というよりほかなかったものである。ロシアのペートル大帝は、オランダに行って造船術を習ったと歴史に書いてあるが、これは真っ赤な偽りで、実際は堕胎術と毒薬の製法を研究に行ったのだ。ペートル大帝はそうしていた魔力でもってロシアの宮廷を支配して、あれだけの勢力を得たもので、大帝の属するスラブ人種が60いくつの人種を統一して大ロシア帝国を作ったのも、こうした大帝から魔力を授かったスラブ族の科学知識のおかげでしかないのだ。こんな調子で世界を支配する者は神様でなくて、いつも悪魔であった。一切の科学の始まりは、神様の存在を否定し、人間をその良心から解放するのが目的で、同時に一切の科学の始まりは錬金術であり、一切の医術の始まりは堕胎術と毒薬の研究でしかなかったのである。我々は歴史に欺かれてはならない。常に悪魔的な正しい目で歴史を読んでゆかないと、とんでもない間違いに陥ることがある。元来ユダヤ人というものは、人類の全部を怠け者にしてこっそりと滅ぼしてしまって、ユダヤ人だけで世界を占領してしまおうと思って昔から心がけてきた人種だ。サイコロだの、ルーレットだの、トランプだの、将棋だの、ドミノだのいうものは、そんな目的のためにユダヤ人が考え出して世界中に教え広めたものである。しかもそのユダヤ人がそんな目的のために発明して世界中に宣伝しようと試みた最後のものが、このキリスト教なのだから、呆れてものが言えないではないか。この世の中のことは何もかも神様のおぼし召しばかりだ。神様に祈ってさえいれば、欲しいものは何でもくださるのだから、人間はちっとも働かなくていいのだ。神様を信ずれば盲目が見え、 推しが物を言い、腰抜けが駆け出すのだ。天を飛ぶ鳥を見よ、地を走る狐を見よ。明日のことなんか考えなくとも、ちゃんと生きていけるじゃないか。といった塩梅式に宣伝して、世界中をみんな怠け者にしちまおうと思って発明したのが、このキリスト教なんだ。そこで、その当時、ユダヤでも一番の名優であったヨハネというじいさんを雇ってきて、このキリスト教のちんどん屋をやらせてみたが、どうもうまいこといかない。そこでその次に出てきた、ユダヤでも第一等の美男子のイエスという男優と、ユダヤ第一の美しい女優のマリアというのを取り組ませて、この宣伝を街頭でやらせてみたら、こいつが大々的に大当たりを取ることになった。